高山俊吉気分青信号。
こんにちは、何と言ったらいいんでしょう。大きなメーカー、大きな企業というのは悪さをして、そして儲けるということで大きくなっているのだろうか、そんな見方をついしたくなるような話がこのところよく出てきますけれども、この間ご指摘を私自身してましたように、トヨタがトヨタ系列の各社を含めて、検査の過程に不正をたくさん行っていたということが、指摘暴露されて大問題になっているということがありましたね。で、今日の話は今度はそれがまた別の形で、ビッグメーカーである日産自動車が多数の下請け業者に法令に違反して支払い代金の減額を強要していたということが、暴露して今大問題になっていると。日産お前もかという、そういう事件ですが、このお話をしたいと思います。何をしたのかというと、日産自動車が発注者としての立場を傘に切るといいますか、それを背景にして、下請けの業者に発注した商品の代金価格を削る、削減する、つまり負けさせるということを長きにわたってずっと続けてきたと。乱暴な減額要求をしたと、つまり下請けいじめということをですね、これをやってきたということが分かった。公正取引委員会から再発防止の厳しい勧告を日産は受けました。どういうことをしてたかというと、割戻資金という、そういう名目で、今お話をした支払い代金を発注の際に決めたその額から一方的に引き下げる、割戻資金というんですから、要するにそれをバックさせるわけですね。一定の値段をちゃんと決めてそれで発注をしたにもかかわらず、実際に決済の時が来るとその代金から極めて多額の金額を一方的に引き下げてしか支払わない、これは下請け法に違反する、そういうものだという認定を公取によって、なされた。で、去年の春までの約2年間の間にアルミホイールなどの下請けの業者36社に対してなんと30億円以上を減額させていた。減額の金額だけで30億。日産の儲けを構成する要素の中にこういう金額が入っているということが分かったということですね。で、公取が摘発した下請け法違反の事案でいうと過去最大の規模だというふうに言われます。こういうこの違法コスト削減というものがまかり通っていて、実はこれはこの2年間ほどの間だけで起こったことじゃなくて、この2年間だけで30億円以上減額していたということが分かったというだけの話で、実はもう90年代からつまり30年ぐらいにわたってずっと行われていたことだというのは実際のようですね。こういうことがまかり通るというのが巨大メーカーの常識だということになるとすれば、この国も恐ろしいメーカーの揃った国だということにならざるを得ないでしょう。巨額の収益がこういう 構造の中で生み出されているということになる。それを私たちはどう理解して、どうしたら、どうさせていったらよいのかということをもっと深刻真剣に考えなければいけないのではないかというふうに私は思います。日産自動車の社長は下請け法違反を申し訳ないというふうに謝罪をしたそうです。また取引関係を改めてチェックし直して、この減額強要という下請けいじめをどうやりおせてきたのか、そしてこれをどう責任を取って還元するのか、そのことが私は非常に重要な問題だと思って注目していきたいと考えています。日本の自動車産業が世界に伍して世界的な自動車メーカーと戦いながら、それなりに営業成績を高めてきたという、そういう歴史がトヨタを先頭にしてあることは皆さんご承知の通りですが、その実際といいますか、その実態というものがこういう状況によって形成されてきた力だということになれば、実はそれは大変脆弱な、危うい、不健全な、そういう状況だというふうに言わざるを得ないでしょう。コスト削減というのがこういう形で実現されて、それで会社の社益が増進しているということは、どうしても自慢できた話ではない、恥ずべき話だということになると言わざるを得ないでしょう。まあ、この日産のやったことは論外だとしても、こういう話というのはおそらく氷山の一角で、決してここだけに特になぜか不思議に発生したという事象ではなく、たくさんあること、あちこちに実は同種のことがあって、それをみんなが黙って、あるいは黙らされて物言わないでいるだけの話ではないかという疑いを私は持ちます。コスト削減要求ということがこういう異常事態を引き起こしていたとするならば、他のところにもあるのではないかということを考えなければならないのではないかというふうに私は思います。本当にこういう事態をなくすためには、どういうふうに日産自動車は社内の総点検を行うのかというところをきちんと明らかにするべきだろうというふうに思います。実際こういう状況が断行されてくると、そのいわばいじめられた下請け中小企業は、そこでこの自分の会社の事業内での原資圧迫をどうするかという問題に迫られるから、例えばその中小企業における従業員労働者の賃上げを困難にする原因になったりする。何のことはない、一生勝って万骨狩るという言葉がありますけれども、親企業が儲けて下請け中小企業がみんな打ち死にをするように倒れるということになれば、当然のことながらそこで働く従業員たちの賃上げどころの話でもなくなると。経済の健全な循環が良い状況を作り出していくのではないかというような類の議論がこの間いろいろ行われてますけれども、そういう話が物語であるということをいわば象徴的に示したものだということになるように私は思います。デフレ経済が続く中で、なんとかこのデフレ経済を脱却しようという議論が行われているけれども、そんなことが現実に可能になるとは思えない理由の中に、こういう事件があるからだ、発生しているからだ いうことを私は指摘しないわけにはいかない。メーカーだけではなく、私はこの間も指摘をさせていただいたように、保険会社であったり、あるいはビッグモーターのようなこういう関連する車のメーカー、車のデーラーであったり、さまざまなところも連鎖反応的にこういう病的なつながりが起こっているのではないか。悪の連鎖という言葉がありますけれども、文字通り悪の連鎖が起こっているのではないかという気がして仕方がありません。状況を改善させていく方策を本当に変えなければ、人々は黙っていないだろう、消費者は黙っていないだろう、また働く人たちも黙っていないだろうという気が私はします。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。